したかなんか、まあ、そういうふうなニュースになるのか何なのか知りませんけれども、あんま気にせんと皆さんの頭しか映りよらんもんですから、あの上野先生今来おりますんで、あの今から、1時間ちょっとぐらいの予定で、足痛いですから足を楽に沿ってくださいね。はい、ちょっとお坊さんになった気分で。それスリッパそこで脱ぎますかね。はいはい、じゃあお待たせしました、あの上野先生。じゃあ2時ちょっと過ぎてしまいましたけれども、2時3分、はい、ちょっとサービスして3時過ぎか3時半までこれだけの人が集まって、向こうの会館もいっぱいで、はい、あもうあのうちのお寺壊れるんじゃないかなと思う、はい、よろしくお願いします。それじゃあ皆さんご静聴くださいね。よろしくお願いします。
どうぞ。外していいですか。ごめんください。お一人様の上野千鶴子でございます。あの雨の中をお越しくださってありがとうございます。嵐を呼ぶ女って言われてるんですが、台風はそれてくれまして、台風もの押しのけたかもしれません。午前中山織さん の, あのお話ありまして、あの方はもともとお坊さんなので、あのご法話がとてもお上手な方でいらっしゃいますよね。あのそれを私聞きたい一心で、今朝一番の飛行機で早起きしてここに伺いました。でこの中でお聞きになった方はどなたですか。半分ぐらいはいらっしゃるのかな。はい、でやっぱりお坊さんって話うまいなと思ってね、あの感心してたんですが、あの私はああいう喋り方あの到底できませんので、あの俗人 の, あの社会学者でございますので世俗的な話をいたしますが、まあ、で出てきたのは詩人の話ですね、まあ、石川啄木って聞いたらね、甘えんのもいい加減にしろって言いたくなりますしね。それから斎藤茂吉、マザコンって思いますし、それからまああの宮沢賢治さんは別格ですけどね、でもあの方もね、妹さん犠牲にしてとかね、やっぱり思っちゃうんですよ私ね。でそれでまあ今日は何の話をしようかって言ったら、まあ、私も一人様なんですが、雨織さんも今日はあの一人の話をなさったので、これを話してくださいって言われたのが、この女を一人様と男を一人様っていうテーマを選びました。でちょっと皆さん方に、最初にちょっとお見せするのがですね、ちょっと出てこないんですが、どうしたらいいですか。あ、これですか。はいはい、出ましたね。これがね、今介護業界で大変評判を呼んでいる写真集なんです。あの国森康弘さんという写真家の方が、日本人の看取りの場を写真にお撮りになってですね、こういう、ちょっとやっぱりどうも動きが悪いですよ。これはどうする。次、うん、うん、はいはいはい、あのこれはですね、あの、レンちゃんっていうふうに言うんですが、お孫さんではなくて、ひ孫さんです。でこれはあの、ね、滋賀県の農村部永源寺地区っていうところの、お見取りの風景で、まあ、ほぼ100歳近いおばあちゃんが大往生です。で、ご親族集まってこうやってお見送りする、日本人はこうやって畳の上で大往生したよねっていう、まあ、感動の写真なんですが、これを皆様方にお見せする理由は他でもありません。こんな死に方したいですか。したいですか。無理や。 ということを言うために、お示ししております。で、まあ、皆さん嘆いておられるんですけどね、この中に約1名ちょっとケロッとこう顔を上げておられる方がおられて、説明書いてないんですけど、おそらくこの方はお嫁さんです。はい、で、あの畳の上の大往生っていうのは、嫁の介護力がないところでは絶対に実現できません。で、今時こんな嫁いますかいな。というので、これはもはや望んでも不可能だということを前提にしてお話をしたいというので、まあ、こういう本を書きましたら売れました。でおかげさまでこういうところに呼んでいただけるようになったんですが、その後これはもともと女性のために書いたので男版ないのかと言われましたので書きましたら、これはそこそこ売れました。で、70代の男の方からねお手紙いただいて、こんなこと書いてありました。私は長い間上野千鶴子は男の敵だと思ってきましたが、この本を読んで認識を改めましたって言っていただけました。で、その後順調に私加齢いたしまして、ついに登場したのがこれです。ガーン、お一人様の最後っていうんですけどね。で、まあ、これでお一人様シリーズ完結いたしました。最後まで来るとその先がないので、まあ、でもまあご覧の通りまだ死にそうな気がしない。で、次の本のタイトルは決まっておりまして、そのタイトルはお一人様の死後っていうんですが、まあ、でも実は私は死後に何の興味もありません。仏教者じゃないもんで、の世も信じておりません。皆様方あの世は信じておられますか？瀬戸内寂聴さんにお会いしましたときに、寂聴さん311の震災の後現地に入っておられるんですね。で、ご家族亡くされて慰めようもない方を相手にね、瀬戸内さんお坊様だったらこんなこと言えていいですねって、あの世に行けば愛する方があなたをお待ちですよと言って、この一言が言える、という瀬戸内さん、あの世は信じておられますかって言ったら、そういうふうに言えるようになったのはここ数年のことですとおっしゃってびっくりしました。で、瀬戸内さん得度した時にはあの世は信じておられなかったんですかって言ったら、いいえとおっしゃって、その後ついね、いつも余計な一言言って地雷踏むのが上野の困ったところなんですが、瀬戸内さんがあの世に行かれたら都合の悪い方もたくさん待っておられてお困りでしょうねって、まあ、言っちゃった。だ、まあ、でもあの世はね、愛も憎しみも超えるんだそうでございます。はい、というような、まあ、こういう本を書いてきてですね、この間に8年間が経っております。で、この8年で一体まあ何が変わったかと言いましたらですね、8年でなんとお一人様がこんなに増えるとはお釈迦様でも気がつかなかった。で、私は人口学的少数派でございます。私団塊の世代でございますが、私の年齢で生涯お一人様、これは負け犬お一人様とも言いますし、別名戸籍のきれいなお一人様とも言いますが、これはですね、人口の 3% しかおりません。で、かわいそうなお一人様のために書いた本がいつの間にか想定外にベストセラーになり、気がつけば今ですね、高齢者65歳以上の世帯のうちの独居世帯率4世帯に1世帯です。プラスご夫婦世帯が3割です。で、このご夫婦世帯はいずれはお一人様になられるので、合わせると近い将来、高齢者世帯独居率5割を超す。で、私の周囲もですね、ご夫婦だった方が死別されてお一人様になられる。で、私はどういうか、その方たちに お帰りなさいと申し上げます。はい、まあ、夫婦やってるのも一時のもんや、家族やるのも一時のもんや、最後はやっぱり一人になるんやから、夫亡くして半年ですとおっしゃったら、あなたお一人様の初心者ですね、私ベテランですっていうふうに、まあ、言ってるんですが、じゃあお一人様増えて何が困るのかってことなんですけどね、こういうデータがあるんですよね。こういうものが出てくる、無縁社会、もうお一人様っていうとね、なんか悪いことやってるように、なんか本当にゴキブリかなんかのように撲滅しなきゃいけないように日本の人思うらしいんですね。でお一人様っていうだけで、世の中の悪のように。で実はまあお一人様は何が問題かというとですね、私たちの同業者、社会学者に河合克義さんという方がおられてですね、これから年寄り の独居者が増える問題だ、何が問題だ、一人だと孤立するって言ってですね、調査をなさった。で東京でですね、4000人ぐらいの年寄り相手にですね、じゃあ孤立とは何かっていうのは定義がありません。でこの方こういう質問になりました、なさいました。正月三が日を一人で過ごしましたか。嫌な質問だねこんなこと質問に答えたくないですよね。でも仰天ですよ本当に。男のお一人様のうちの10人に6人が正月三が日一人で過ごした。でさすがに香川ではそんなことはございませんか。でこれが、後期になると減るのはどうしてかって言ったら、家族を作った経験のある方がおられるので正月ぐらいは家族が集まる。でもおそらくこの辺りから前期高齢者ですね、離別非婚の家族を作らなかったお一人様が増えてきている。でこれで比べると男と女の割合がものすごく違います。まあ、それでですね、男がそうやって一人で暮らしてて、まあ、死ぬと、まあ、孤独死と言われる。で、まあ、男に限らず孤独死は男女ともにあるんですが、吉田太一さんっていう遺品整理業ということをおやりになった方が、遺品整理屋は見たっていう、いや怖いもの見たさで本を読みました。読んだら心からほっとしました。なんでや、孤独死するのは男ばっかしでそれも65歳以上よりも、50代から60代の人たちが圧倒的に多いことが分かり、その方はもう、生きてる時から孤立してた人たちだっていうことが分かりました。で65過ぎるとですね、民生委員さんがつきます。それからケアマネさんがつくこともあります。私65過ぎまして高齢者になりまして、地元の自治体から介護保険の被保険証をいただきました。それから地元の民生委員さんからご連絡があって会いたいと言われた。私の方には用事ないけど何やろうなと思ったら、私はその地区の民生委員さんの見守りの対象である独居高齢者であるということが、まあ、分かったわけですが、今民生委員さんは自分の地域から孤独死出さないって頑張っておられるので見守っていただけます。で、まあ、そうすると孤独死はどうもですね、高齢者の問題というよりもそれ以前で、それと女性よりも男性問題だということが、まあ、分かってきたんですが、とはいえお一人様の、まあ、老後っていうのはですね、問題だらけのは分かってるんですが、男の人なんで、孤独死するかって言ったらね、孤立するかって言ったら助けてを言えないからですよね。で今日何のお話しようかなと思って、女と男っていうテーマ作っちゃったからね、まあ、全ての男の方がそうとは言いませんけども、私の、まあ、60年にわたる男性観察の結果を今日ご披露しようと。で男らしいなというお振る舞い見ているとね、人生の危機とか苦難に出会った時の男性の最初の反応は現状否認です。こんなことが俺の人生にあっていいわけがない。でその次がそこから逃げる逃避です。 で逃げた先に男の人を待ち受けているメニューがあります。でそれが何かっていうと酒、薬、ギャンブル、女というセットですね。で、そこで最後の最後逆ギレする。いやー困った人たちですね。でそういう時にやっぱりね困った助けてっていう一言が言えたらね孤独死しないで済む。おにぎり食べたいって言って死んだ餓死した人もいたんです。これも男性ですけどね。おにぎり食べたいって言って日記に書いて死ぬぐらいなら道出て言ってくれるよ、私おにぎりぐらいあげたのにって思いますよ。でもこの弱さを認めることができないっていうね。で今日はちょっと私大サービスするつもりですので男の方今日多いですし、男の方が幸せな老後を送るための必殺技っていうのをお教えします。やっぱりね、男はね男同士って弱音吐けない生き物らしいんですね。でも酒場のママになら弱音が吐ける、で女になら弱音が吐ける。女性がいらっしゃるお集まりに出かけていってそこで次の一言を聞こえるようにポロリと言ってください。何か予測しておられます？何か僕寂しいねんこれ言えば聞きます一発で。で効果があったかどうか後で私にご報告くださいませ。で実はつい最近やってみたって人に会いまして、どうでしたって聞いたらそれがなんやねんって言われたって言ったまあよっぽど愛嬌がないんでしょう。やっぱり生き抜くコツはね愛嬌より愛嬌でございます。だからやっぱり老後を幸せに生きるためのコツは男性も女性も、愛される年寄りになろうっていうのがいいと思うんですが、まあそこでですね、確かにお一人様の老後は問題だらけです。女お一人様は貧乏です。半分以上が貧困者です。男お一人様の、今度は孤立率高いです。で、本当にまあ問題っちゃ問題なんですが、この状態をどうすればいいかってことなんですが、じゃあ家族はどうなったかというとですね、これまでまあお年寄りは、ご家族の中で、老いを迎える、世話してくれるのは嫁。じゃあ嫁の介護って何か。嫁の介護は感謝なき介護。対価なき介護、評価なき介護です。ありがとうとすら言われない。で、この嫁はですね、この前高齢社会を良くする女性の会の代表の樋口恵子さんとお話をしておりました。今や介護力としての嫁は絶滅危惧種である。で、今一番多いのは、配偶者同士ですね。夫だって妻が倒れたら介護しなきゃいけない。次に増えてきたのが娘です。その次に出てきたのが息子が上がってきました。で、息子が、そのまま、家にいてそのまま年取ってきた、それで初老の息子と高齢の親との組み合わせ、こういう人たちが増えてくれるクズとは、本当に昔は想像もできなかった、こういう状態が今出てきたわけですね。で、まあ、それでじゃあ昔は良かったって本当に言えるのか、昔の家族はちゃんと介護力があったって言えるかって言ったら、昔のね在宅介護って考えてください。せんべい布団に年寄り寝かせっぱなしで褥瘡だらけですよ。褥瘡あって当たり前。そこで細菌入ったら感染症を起こして一発で死んでくれます。で今私たちがこんなに長生きする社会を迎えたということは、実は栄養水準が高い、衛生水準が高い、医療水準が高い、介護水準が高い、寝たままでも褥瘡も作らずに生かせていただける、こんないい社会を私たちは望んで作ったんです。なんでそれを呪わなきゃいけないんでしょうか。でこの状態でも生かせていただける、そういう社会で、この状況は過去にはなかった社会ですね。年寄り寝たきりになったら短期間であの世に行ってくれます。 だから、長い間の介護は大変だと思うなら、まあ、こんな言い方しちゃあれですけど、発展途上国に行っていただければすぐに死ねます。はい、まあ、でも今そんな時代じゃありません、なかなか死ぬに死ねない時代を迎えているわけですね、まあ、ですからこういうのを私たちは神話というわけですね、現実にはなかったのに根拠のない妄想ですから、家族に介護能力があったっていうのは神話だっていうのはもう私たち研究者の同意です。だとしたら家族介護力を期待できない高齢者、しかも要介護のお世話を受けなければ生きていけないお年寄りのお世話をどうすればいいかというように問いを立て替えたらいいわけですよね。で、その一番極端なのが独居です。家族いませんから。独居で家に最後までいられたらそれでいいと思いません？で、なのにですね、今施設が足りない施設が足りないって言われてね、待機52万人という数字を聞くたびに私が思うのは、一体どなたさんが待ってはるんやろうか、これはご家族なんやろうか、ご本人なんやろうか、なんでやと言ったら、私もいろんな施設をお尋ねしますけども、施設入居の意思決定者は圧倒的にご家族です。で、中にはご本人が自ら決定してっていう方もいらっしゃるんだけど、もう涙なしに聞けない話聞いてまいります。長男に手つかれて、ばあちゃんここは辛抱してくれんかって言われて、私さえ我慢したら家族がみんな丸く収まると思って入ったという方多いですね。で、そうすると施設サービスとは何かで、じいちゃんばあちゃん悪いが家から出てってくれ、できたら死ぬまで帰らんでくれ、誰のためのサービスなんだろうか。どう考えてもですね、施設は、お年寄りご自身のお幸せのためとは思えない。もう施設はいらないと言って施設解体に一歩を踏み出しちゃった施設長さんがいらっしゃいます。新潟県長岡市、人口20万 の、拳園という施設の代表小山剛さんがですね、山の上になんで特許あるかっていうと、土地が安いところに大規模施設作るからです。それを年寄り10人ずつ1ユニット年寄りが10人で住めるぐらいだったら大差のお家はいらん。で、地方都市はですね、その辺に、土地も空き地もいっぱい建物も余ってますよね。で、うまいことお考えになりました。地権者さんに金融機関からお金借りてもらって、ちょっと大きいお家を建ててもらって、それを一棟丸ごと借り上げ、初期投資いらない、リスクがない。で、そこにお年寄り10人に住んでいただいて、で、そこお住まいだから家族が自由に出入りする。そしてそこをステーションにして、地域にお住まいのお年寄りに24時間365日切れ目のない特養のサービスをデリバリーする、配達するってことをおやりになった。その中にですね、1日3食365日配食サービス、これやめろという授業の終わりのベルですかね、何なんだろう、という、まあ、こういうことをおやりになったのは小山剛さん、私の書いたこの本に出てくださってるんですけどね。で、こういうことをおやりになったこの小山さん、何をおっしゃるかって言ったらね、配食サービス多分高松市もやってると思います。大体聞くとね、週に2回ぐらいです。小山さんこうおっしゃいました。人間週に2食で生きてけまっか、で、盆も正月も腹は減るもんや。で、1日3食365日配食せんぐらいならやらん方がよろしい。で、新潟県長岡市、積雪地帯で寒いとこです。そこで、保温容器があります。ちゃんと3食、届けておられます。食はライフラインです。食さえあれば人間食べて出して生きていく、これさえできれば家に最後の最後までいられます。この介護力の を家族に頼ってきた、この家族の力がなくなった時に家にいられなくなるんですが、だったらサービスを外から配達してもらえばいいって考えられたのは小山さんですね。でこういうものが今最近どんどんまあ増えてきてですね、これが最近東京都の周辺でできたものなんですが、もともと公団住宅多摩ってニュータウンがあったところです。30年前のニュータウンは今オールドタウンです。で公団住宅ってご存知と思いますが、5階まではエレベーターつけんでよろしい、じゃあ上層階に年寄りが取り残される、どうするんですか5階で。おまけに耐震基準がこの30年で変わった、建物老朽化して建て替え需要が来た。でそこにですね、病院を入れてですね、まあこういう、中核施設に病院入ってサービス付き高齢者住宅が入って、でそれから退院以降の受け皿専門のショートステイがあって、それから介護ステーションがあってデイサービスがあって、これがですね最先端集合住宅のモデル、医療介護居住コンプレックスの、今最先進モデルです。でこれやってるのが私の友達だもんでね、私のがお一人様だってことを知ってる彼女がね、上野さん一部屋どうですかって言われました。わしゃ嫌や。私ね、でもこれ便利なんですよ。だってね、要介護になったらここからヘルパーさんに来てもらって、やがて病気になったらここに病院に入れてもらって、退院するときは、重度の医療依存でもショートステイに入れてもらって、それから自立型の部屋に暮らして、それでもって最後の最後は病院で死なせていただける。これ死のエスカレーター。安心ですね。どうですかって言われました。でも私は嫌。なぜかって言ったら、なんで人様のお世話を受けるようになったら年寄りばっかりでまとめて暮らさんとあかんのや。それがどうしても納得できないのです。普通の地域で普通の暮らし、いろんな世代の人が混じり合ったそういう暮らしがなんでできんのかっていうことがどうしてもわからない。だからこういうとこに私は入りたくない。で施設はもういらない。だって空き家が今全国で 13% あるんですよ。なんでこれ以上建物作るんですか。だからもし自治体の首長さんたちがね、施設作ろうって言ったらちょっと待ってって言ってほしい。で小山さんこうおっしゃいました。これから先地方では施設の畳み方を考えなければならない時代です。なぜかもう高齢化の山は地方は越しました。そしたらいつかは施設も余ってくる。で一部地方では施設が、空き室があるところが出てきてます。でも一旦作ったものはやめられない。で従業員さんの生活も支えなきゃいけない、事業を回さなきゃいけない。何が起きると思いますよ。思いますか。高齢者狩りって言います。年寄りを飼って集める。いやー何が起きるかは分からないですね。まあつくづく思ったのは、家にいたいは年寄りの悲願や。その家はどんなボロ屋でもどんなゴミ屋敷でも施設よりもずっと年寄りはお家が好き。でお家が好きというのは家族と一緒にいたいということと同じじゃない。ところが家族がいるばっかりに、悪いけど出てってくれんかと言われる。でも家族の気持ちも分かります。在宅介護が始まった途端地獄です。追い詰められて悪いが出てってくれと言われるぐらいやったら同居せんかったらよろしい。私はお一人様ですから同居人がおりません。で誰もおらん真っ暗な家に帰るほど清々しいもんはありません。で私はね、出てってくれっちゅうもんがおらん、ここにおってもよろしいかって許可えんならんもんがおらんわけです。だったらまあ自分の住まいを確保した上で家におったらよろしいやないか。で施設に入れれば安心。この安心は誰の安心なんやろか。 ご家族の安心なんじゃないか。調べてみると最後まで家にいたいというお年寄りは5割超してます。あと2割ぐらいの人がね、痛いけどでも無理だろう、なぜか家族に迷惑かけたくないっておっしゃるんですよね。だったら迷惑かける家族が同居してなかったらいいじゃないですかと思って、まあそうすると、自分のいる家をそのまま介護の場にしたらいい。で、生活支える、その暮らしは何かっていうと、口から入れてお尻から出して清潔を保つ、これが三大介護と言われるものです。食事介護、排泄介護、入浴介護、この3つさえできれば最後の最後まで家にいられます。で、こういうことをやってらっしゃる方のところにお尋ねして、どないしたら家で死ねますかって聞いてまいりました、この10年。そしたらその方たちがまず口を揃えておっしゃるのは、本人の強い意志、わしはここを動かん。でその次はやっぱりご家族おられんと無理やとおっしゃいました。しかもお家にいてもいいという愛のある家族愛があるだけでは十分ではありません、介護力のある家族ですね。それとあと地域に利用可能な医療介護資源がある、あとちょっとのお金、あとちょっとのお金なんぼかかるか知りたいでしょ。でそのあとちょっとのお金って、まあ、後でお話しいたしますが、これが家で死にたいという年寄りの思いがなぜ実現できないかというと、抵抗勢力があるからだということも分かりました。その抵抗勢力第一はご家族です。こんな状態で家に置いとけん。それからもう一つは病院しか知らない医療者です。こんな状態で家に帰せない、誰もおらん家に帰せない、でもできるということを私は調べてきました。あと阻害条件のその位置は、施設作りすぎて入りやすくなってしまった。でそのせいでお一人暮らしのお年寄りいらっしゃるのにね、それがいつの間にか消える、あのじいちゃん一人で頑張っとったけど最近姿みんなどないしたんやって言ったら、遠くのご家族に引き取られていったとか、順番待ちが来たから施設に入居したとか、そういう話聞いて櫛の葉抜けるみたいにお一人暮らしのお年寄りいらっしゃらなくなるんですね。あとちょっとのお金ないのかと言ったらですね、日本のお年寄りは大金持ちは少ないですが小金を貯め込んでおられます。貯め込んでらっしゃるでしょ。で、何歩あれか住むか、死ぬための費用、いろんな方にお聞きしたほぼ共通の答え、なんかちょっと雰囲気変わりましたね月額50万かける半年分300万貯め込んでるでしょ。だいたい葬式代かお墓の費用です。葬式とお墓に使うぐらいやったら生きてる間に使いなはれ。でこの50万は丸々必要ではありません。もし要介護認定5を受けていれば36万の1割か2割負担で済みます。医療保険使っても高齢者高額医療費の上限が4万4000円ぐらいです。あと施設やサービス付き高齢者住宅に入った時に家賃とも払わなきゃいけません。これがだいたい月に7万から10万ぐらいです。このぐらいのお金を、外付けの自己負担のサービスで自分の家に、入れるということをやれば死ねるということがだいたい分かってきました。だからあとちょっとのお金はいるけど、そんなたくさんのお金ではないのにかかわらず、そのお金を使わない使わせない抵抗勢力もいることが分かりました。これは親の年金と資産を管理しているのが子どもで、子どもは年金も資産も目減りさせたくない。で、このちょっとのお金っていうのを親の金ですよ、その親の金を出さないっていうね、 で、この前こういうお話聞いてまいりました。ある地方でおばあちゃまが、長男に、ばあちゃん心配やから俺が預かっといてやるわって言われて、預金通帳と実印を全部渡してしもうたが、これでよかったんやろかとおっしゃるので、こう申し上げました。それはね、実の血のつながった息子によるオレオレ詐欺と言います。やっぱり金と資産は子供を操る手段ですから、最後まで手放さない方がいいと思います。で、年寄りは本当に、じゃあその300万死ぬための費用ないかっていうと持ってる。ちょっとこの前見たデータだとね、一人で死んで誰も相続者がいないと、そのお一人様の残したお金は国庫に没収されるんです。そういう状態になった人たちの、平均遺産額600万、使えよ生きてる間にって思いますよね。まあ、それでじゃあ在宅一人死は可能かっていう問いを立てたら、できるっていうことが、分かってまいりました。まあ、それで、その3点セットっていうのは、今ある出てきたのは定時巡回随時対応型短時間訪問介護です。でヘルパーさん夜中に、おむつ交換に走り回っていらっしゃるのに、私くっついて歩きました。鍵預かっといて、お一人のおばあちゃまのところにお入りになって、おむつ交換してさっさと片付けてパッと出る、15分です。で、施設にいようが病院にいようが、誰かべったりそばにいてくれたりしません。で、何時間かごとにどうですかって来るだけです。だとしたらね、1日3回で、重度になったら5回、来てもらって、上野さんどうですかって言ってもらう。また何時間かして、上野さん上野さん上野さん、あら、お返事がないわ、あら、まだぬくいけど、で、息してらっしゃらないわっていう死に方は嫌ですか？いいじゃないですか。超高齢社会の死は、ピンピンコロリは望んでも無駄。ゆっくり死です。ゆっくり死というのは予期できる死です。で、私最近ね、ご家族に言うんですけどね、死の間際に、慌てていってお母さんに取りすがって、お母さんって泣くぐらいやったらね、もう死ぬこと分かってんのやから、死亡率 100% や。で、生きてる間にね、ちゃんと親に、両方ともですね、家族の間で、別れも感謝も言うときなはれ、なんぼでもチャンスがあんのやから。日本の人は照れくさいから言わんみたいやけどね。で、あんたのような子供が自分の子供でよかった、お母さんのもとに生まれてよかった。私最近友達死ぬんでね、弔辞で言うんだけど、どんなにいいこと言うても死者の耳には届かん。で、なんでこれをね、生きてる間に言うといてあげんかったんや。あんたにあの時こんなことしてもらってどんなに嬉しかったか、あんたのこういうとこが私は本当に好きやったっていうことを言って、今度また会えるかどうかわからないけど、またねって言って、また会えたらよかったねって言えばそれでいい。で、だから最近私お会いするとね、いろんな方に褒めるようにしてるんです。いや、あなたのここが本当に好きだわと上野に言われるようになった人はちょっと危ないかもしれません。では、そういう別れと感謝のチャンスが十分にあるっていうのが超高齢社会のいいところですから。で、それに加えて、ホームヘルプで暮らしを支えていただいたところに、あと24時間いつでも来ていただける訪問看護師さんと医者で、医者はこうおっしゃいます。死ぬのに医者はいらない、医者のやる仕事は死んだ後に、死亡診断書を書くだけだっておっしゃいます。で、この3点セットがあれば、ちゃんと家で死ねる、一人でも死ねるということがだんだん分かってまいりましたがですね、ちょっと今現場をお見せします。これが小笠原文雄先生という岐阜市在住の、方で、この方お坊さんなんですけどね、医者で坊さんで、この方90代の認知障害とおばあさまで、わしゃここ動かん、暴れ屋ですけど けど持ち家です、お一人様です、この方ヘルパーさん、この方ドクター、この方が、トータルなヘルスプランナーとおっしゃる、まあ、ナース、後で説明します。ここにどっかで見たような顔で私あのこうくっついて歩いてるんですね。こういうの往診同行取材というのをさせていただいて、医者にお願いするのは次の2つの条件です。1つは独居のご家庭にお連れください、もう1つはできるだけ死にかけの方のところにお連れくださいって言ったら、後でドクターから上野さんと一緒にお尋ねしたあのおばあちゃま、ご本人のご希望通り私たちがお支えしてご自宅からお見送りしましたよとおっしゃってくださった。で、このドクターですね、年寄りの貯金の額を聞き出す名人でいらっしゃいます。ばあちゃん金持っとんのか、なんぼぐらいや、100万ぐらいか、へへ、そんなもんやあれへんでとおっしゃいまして、300万お持ちでした。で、あの私はドクターに最初に聞いた質問、先生ばあちゃんの金に手つけられましたか。はい、手をつけました、半分残しました。で、最末期に夜が不安だとおっしゃるので、夜間に自己負担でお泊まりの方に入っていただいて3ヶ月、でたった一人相続権者甥御さんがおられて、その方が使ってよいと許可されたって聞いた、頭にきましたね、てめえの金でもないくせに使ってよいと許可するとは何事であるかって、まあそういうことをやっておられる方がちゃんとおられます。で、それから、これがですね、東京都墨田区、経済階層が低くて、生活保護受給者の多い地域です。で、ここで独居の在宅看取りができれば日本中どこでもできないところはないと豪語しておられる川越ドクター、ついて歩いて行ってきました。4畳半木賃アパート、風呂なし、共同便所、末期がんの患者さん、単身の男性で生活保護の受給者、わしゃここを動かんという方をちゃんと支えておられるのをこの目で、見てまいりました。それからじゃあ、あの過疎地どうかというところが山梨県山間旧傾斜地、お城みたいな立派な家に90代のおばあちゃま独居です。胸が潰れるような光景見てまいりました。ご仏壇に新仏さん のお写真が飾ってある、この方のご長女、亡くなられた、90代まで生きるとご頼りにしてたご長女に亡くなられることもある、人の不幸の中で子供に先立たれるほど辛いことはないと言われますけども、高齢になると高齢逆縁も起きてしまう、慰めの言葉もない。で、このおばあちゃま足がお悪いです。で、買い物に行けません。で、残ったご世帯の方がこの方のお買い物手伝って、日本のお家っていうのはね、バリアだらけで段差だらけです。車椅子なんか使えません。何の何の、畳の部屋ってすごいもんです。いざって歩けば何でもできる。で、このおばあちゃまお買い物だけ手伝っていただいて、お風呂もトイレも食事も全部一人でやっておられます。この目で見てまいりました。で、こういうことをやっておられる方がおられて、じゃあもしかしたらあの大都会のど真ん中はちゃんと往診してくれる医者や看護師いるのかなっていうと、東京都庁の真下にいました、退院以降の受け皿専門の重度の医療依存の患者さんを往診だけで見る、でも外来もやらないっていう、これでビジネス成り立ってるんです。すごいですね。こういうことやる方たちが増えてきました。で、これを事業にしちゃった人がいて、これが宮崎県にあるホームホスピス、母さんの家。で、地方はその辺、あのお家空いてますよね。で、あのちょっと大きめのお家を一棟丸ごと借り上げて、部屋割りして、お年寄りに部屋貸しして、単なる部屋貸し業です。で、そこに外からホームヘルプつけて、夜間見守り入れて、だいたい月額15万で最後までお見取りするっていうふうなことをやっておられるのが市原美穂さんです。 で、こういう中で本当に普通の暮らしを地域で続けて、お亡くなりになるというこういうことをやっておられる。で、これがですね、小笠原委員の仕組みです。これがね、トータルヘルスプランナーという、医療と介護を股にかけて、全体を、指揮する司令塔です。で、今日ケアマネさん来ておられる。で、ケアマネさんっているはずなんだけどね、こういうトータルヘルスプランナーという役割を、する人が必要だというふうに医者がおっしゃるのは、ケアマネが頼りにならんと言っておられるわけです。まあ、それで、こういう人材を、これから育成しなければならないというふうに、まあ、やっておられる。まあ、そうやってですね、司令塔というものがとっても大事だっていうことが調べてみると分かってきました。司令塔っていうのは何もね、自分で手も足も出さなくていいんです。意思決定するんです。で、何かを物事を決めて、サービスとサービスをつなぐっていうことをやる人でね、ご家族がいれば家族が自動的に司令塔をやってくれる。でもお一人様にはその司令塔がいない。じゃあこの司令塔は今各地で、独居の在宅看取りが実現できている現場を見ると、そこには誰か、例えばその方の親しいお友達とかご近所の方が司令塔をやってくれる。あるいはそこにカリスマ的な医者とか看護師がいて司令塔をやってくれる。あるいはケアマネさんか、ヘルパーさんがご自分の役割を踏み越えた深いコミットをしてくれる時にはそれが成り立つということが、まあ、分かってきたんですが、その司令塔にあたる役割をこれから人材育成しなきゃいけないってんで、いろんな人がいろんなことを考えつきました。トータルヘルスプランナーって名前をお作りになったのは小笠原先生です。看取り士ってのを作ろうっていうふうに言った人もいます。それからすごい名前ですよね、エンディングマネージャーな、すごいですね。で、それからね、生まれる時には助産師さんっていうのがいるんだから、死ぬ時にも助けてもらう助死士ってあんまりだから、生協の姓使って助生士、なんか死神かよと思うんだけどね、死ぬのを手伝ってもらうって、なんかもうこういう人たちをこれから人材育成しようというふうに思ってる方たちが、まあ、現れました。でもまあということをいろいろ調べてみると分かってきたことはね、システムっていうのが大事だね。システムってなんで大事かっていうとね、特別の能力や、資源のない人にもハードルが越せる。で、誰かの超人的なコミットメントやカリスマがなくても回せる。ただし、ただでは済まんぜよということになるんですが、私はこのお一人様の老後の研究を始めてから、約、まあ、ちょうど介護保険が始まった年にこの研究を始めましたから16年やってんです。で、この本書いてからこの本最後そのまで、まあ、約8年経つんですが、この8年間現場の方たちに同じ質問ぶつけてきました。在宅一人死はできますかって、聞いてきました。で、そうするとお答えがですね、ここ数年変わってきました。在宅看取りはできます。独居でも大丈夫ですか。独居でもできます。がんなら楽勝です。どうしてかっていうと、医療関係者にお聞きするとね、死に方選べるならがん死とおっしゃいます。なんでかっていうと、がんは死期がほぼ予期できる。それから今痛みのコントロールはものすごく進化しました、それから死の直前まで体が動く。それから死の直前まで意識が生命である。だから寝たきりや昏睡状態になってから短期血栓で済む。いいことだらけで、今がんに限れば小笠原委員の在宅看取り率は 95% です。だからがんなら家で死ねる、独居でも死ねるというこういう時代が、来たんですが、資源はある。 人材もいる、ただしいるところにはいる、ないところにはない。で、香川高松がどういうところかは私は存じません。で、こういう人たちのいらっしゃるところは確実に、あります、地域差は大きいですね。で、私はずっと聞いてきたのはこれですね。在宅一人死はできますか。で、ここね、一人で家で暮らしてて、一人で死んで誰も立ち会わなくて孤独死と言われてきたんですよね。でも皆さんに支えていただいて孤独じゃなければ孤独死と呼ばれとうない。それやったら何て名前つけようか。すっきりあっさり在宅一人死と名前つけよう。今のところこの言葉を使っているのは日本で私だけでございます。でそこでここに商標登録千鶴子上野と書いてある。で、まあ別にそんなケチなことしませんので、使っていただいて広めていただきたいと思うんですが、この10年間現場の人に独居で家で死ねますかっていう問いをぶつけてきて、その方の言葉で答えていただくようにお願いしてきた、そのお答えがここ 2,3 年急速に変わりました。びっくりしました。どうなったか。10年前はご家族が同居していないと無理ですって言われたのが、最近ね、外野のノイズが少なければ少ないほどやりやすいです。で、関係者が少ないと楽勝ですっておっしゃるようになって、いやー、こんなに社会の変化が早いのかと、もうびっくりしました。このぐらい変わりました。で、もう時間なのでそろそろ締めないといけないんですが、まあそれで最後一人で死んでいくわけですね。まあ、日本の人たちってなんかやっぱりね、誰にも看取られないで死ぬことを不幸だと思われるようですが、それとやっぱり親を一人で見送り行かせたくないって子どもさん思われるようですが、一緒に聞くとね、家族が駆けつけてきて、お母さんって閉じすがってもね、もうね、その時昏睡状態だから誰がいても分かりませんよとかね、手握ってても誰の手か分かりませんよとかね、それからなんかその死の直前はね、脳内麻薬っていうエンドルフィンが出て、で多幸状態になるから、家族がいようがいまいが関係ないですよとかってみんな医者が言うんでね、あなた死んだこともないのになんでわかるんですかって聞くんだけど、でもわかるのはね、何か死に顔を見たらわかる。死に顔が病院で死ぬ顔とご自宅で亡くなる顔がもう全く違う。で、その時にやっぱり穏やかに平穏に死んでいただく時に、家族がいるかいないかはそんなに関係がないっていうふうにおっしゃいます。だとしたらやっぱりこう、私はそれをね、看取り立ち会いコンプレックスって言ってるんですけどね、別看取る時に、すがって泣くよりもその前にちゃんとお別れと感謝はしときなあれと、まあ、思うようになってるんですが、それで死ぬのは一人です、死ぬのは一人です。で、そして、その時にですね、現場の実践者の方たちってやっぱりすごいです。たくさんたくさんの人の死に様を見ておられます。その方たちに同じ問いをぶつけて、で、その方の言葉で答えを聞く。で、その時に在宅一人死を考えにあたって一番大切だと思うことを教えてくださいっていう問いをぶつけてきました。最近聞いたお答えで本当に心に残ったお答えをご紹介したいと思います。で、皆さんおっしゃるのはやっぱりね、ご自分の意思です、強い意思ですとおっしゃるんですよ。だけどね、強い意思だけじゃなくてもう一つ、最近ある訪問看護師さんが素晴らしいことをおっしゃいました。自己解放する力ですっておっしゃった。何ですか自己解放ですって言ったらね、他人に自分を委ねる力ですっておっしゃった。だから死ぬまで自分のことは自分で始末しようとか、人の世話になりたくないとかっていうふうに思わないで、だって死の直前って無力の極みです。心も体も弱ります。無力の極みの時に人に自分を委ねる力、これが大事だ。 最近ね、こういうのね、なんかね、まあ、なんでも名前つけちゃうんですけどね、助けを受ける力、受援力なんて、まあ、言ったりするんですが、自分が無力だってことを受け入れる、最後の最後まで自分で始末しようとか強がらない、いやだからね、やっぱりしっかり者の気の強いばあさんとかね、それからプライドの高いじいさんって本当に扱いにくいんですよね。で、こういうふうに、自分が無力の極みに陥ったってことを受け入れていくという、死ぬのは一人でも、一人では済まない。なぜかっていうと、最後の始末は人にしていただかなきゃいけないからですね。で、まあ、こういうことを言うとですね、やっぱり強い意志って皆さんおっしゃるのね、ちょっと待てよって、強い意志って何のためにいるのか、病院に連れてこうとか施設に連れてこうとするご家族に抵抗するために強い意志がいるんだろうか。で、強い意志って言われたら、そんな体も心も弱った時に私に強い意志あるかしら。で、上野さんみたいになんかいかにも強そうなとかね、それから肩肘張ってる人は強い意志があるかもしれないけど私にはないわっていう人たちのために、ちょっと肩の力が抜けるお話をして、終わりたいと思うんですが、私の友人、同い年のお一人様を、末期がんで送りました。で、類は友を呼ぶので、似たような女たちが集まってですね、彼女のもとを訪ねたり、末期は交代で泊まり込みをしました。で、キーパーソンやってくれる司令塔がいまして、その司令塔がね、ホスピス探してきました。で、ホスピスに入れるようにしてきたからね、あなたさえ決めてくれたらいつでも入れるようになってるからねって言ったら、彼女はちょっとね、もうちょっとね、まだねって言いながらグズグズしてました。で、最後の最後になって、限界かなって言って重い腰を上げてホスピスに入って、その後その、司令塔をやってくれた私のお友達から電話がありました。ホスピスに入ってからたった2日だったのよ、こんなぐらいならもっと早くに意思決定してくれたらよかったのにと言った時の私の最初の感想はこうでした。あら、たった2日だったらあと2日グズグズしてたらよかったんじゃない。うちに居続けるのに強い意志はいりません。昨日のように今日もある、今日のように明日もある。で、キーワードはグズグズとだましだまし。これならできそうな気がしません？ぐずぐず家にいたらいいんだからね。で、そこをまあ無理やりに、外に出すのが家族ですからね。で、まあこういう時にですね、それでも最後の最後は誰かのお世話にならなきゃいけないっていう、まあ、こういう話になるんですが、まあ、そうすると午前中の話を聞かれたね、山織さんの一人の哲学で、一人一人一人って話が今日たくさん出ましたよね。で、その時に一人であることってそんなに悪いことなのかで、でもやっぱり最後は人に委ねる力が必要だ、やっぱ人との関わりや支え大事だねって話にで終わってもいいんですが、ちょっと一つだけ面白い話をして終わります。何かっていうと、東京大学が老年学という研究テーマを持っておりまして、そこに若い院生さんたちを入れてですね、引きこもりの年寄りを外に連れ出すにはどうすればいいかというお題を与えてですね、プロジェクト組ませて、で、研究を出せたんです。その研究発表会が最近ありまして、私がコメンテーターで呼ばれて行ったんです。その若者の報告が超面白かったんです。何か引きこもってるお年寄りを無理に外に出さなくてもいいんじゃないですかって言ったんです。引きこもってるのは、まあ、本人の趣味なんだからね。で、それはそれで、引きこもってるお年寄りが引きこもったまま安全に暮らせればいいわけでしょ。そのためにコンビニの弁当があったり、あるいは、配食サービスがあったり、あるいは介護が入ったりっていうことがあれば、何も無理やりに、人交わりをしたくない人を無理無理引っ張り出す必要はない。 私は本当に感心しました。興味の子どもたち、自分だって引きこもりしたい子どもたちです引きこもりをしても安心安全に生きていくことさえできれば、まあ、だからそうすれば、例えば皆さん方ご家族のいる方もいらっしゃらない方もいらっしゃるだろうけども、ご家族が遠くに離れていてもばあちゃん一人で置いといても安心とご家族が思えればそれでいいわけですよね。で、親を一人で置いといても安心と思え、子供と離れていても私は大丈夫っていうふうに思えればその地域で、安心して暮らしてくれる。別に、全く見ず知らずのところに子供に呼ばれて、引っ越す必要もなければ、子供を無理やり呼び戻す必要もない。で、まあ、そうするとやっとこういうことが可能な時代がやってきたなっていうふうに思います。で、ちょうど時間がぴったし来まして、私も、まあ、他にもお話ししたいこといっぱいあるんですが、もしまた何かご質問やご意見がありましたら、それでお答えしたいと思いますので、私の話は一旦ここで終わらせていただこうと思います。たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございました。
質問を受けしますか。はい、はいはい、じゃあ何か質問がある人、はい、どうぞ。大きな声で。
チーム経営のその後は、その外の話どのような、またあと継続されているのかどのような状態だったか、ちょっとお聞かせいただ
きます。はいはいはい、チーム呼んでいただいてありがとうございます。チーム経営は私の友人、年下の友人、和子さんの頭文字の K なんですが、彼女が転移がんを患った時に、彼女の友人たちが30人集まって、彼女を支える、独居のがん の闘病生活を支えるということをやり抜いたチームのことです。で、ちゃんとキーパーソンがおられて、司令塔がその30人に、指令を出して、あなたが、入院のお手伝いして、あなたが退院し支援して、それから毎週月曜日はあなたが行って抗がん剤治療をしている時に、彼女が玄米菜食してたから玄米菜食を作って一緒に食べてあげて、これが30人、とっても良かったです。で、この30人いたおかげで、私その日都合が悪いって言うと必ず誰かが私いいって言った。で、やっぱ女30人すごいです。誰でも玄米菜食作れます。つくづく思いました。これが男30人なら何の役に立ったやろうか。うん、でそれでその後見送ってから、私たち忍ぶ会とかでお会いするときに、私たち本当によくやったねって、それはご本人の人徳もある、それから司令塔やってくださった方の尽力もある、でも私たちの中に下心がなかっただろうか、これがうまくいけばきっと私の時にもやってもらえるって言ったら、あなたね、彼女いくつで死んだと思うって言われて、去年57歳でございます。で、57の女の友達は50代60代元気です。私たちが本当にそういうささやが必要になるのは今から何年後だと思うって言われて、まあまあ80代としましょうか、プラス20年、みんな年取るのよって言われました。はい、でその後私はどうしてるかっていうと、チーム千鶴子の C ですね、チーム C を作るには同世代の友達に頼っていても埒が明かない、順番に死んでいくんで、ですからそれ以来私は目標を立てました。これから、やっぱり老後はね、金持ちより人持ち、お金で老後は支えられません。人を作る、人持ちになるためには種まいて水やりする、そのターゲットを自分の年齢からマイナス20歳のところに置くということを今努めてやっております。で、まあ、口先だけでね、まあ、本当にやってくれるかどうかわからないんですが、私の教え子なんかで一旦大学卒業してからね、医学部入学し直してね、私千鶴ちゃんの主治医になるからとかね、それからね、おむつ交換してあげるからとかっていう子もいるんだけど、まあ何年覚えてますかね、あと20年覚えてくれてるかどうかわからないんですけど、はい。 という状況でございます。
はい、他に何かご質問ありますか。はい、どうぞ大きな声で。はい、
私地域社会の私より上の世代の方々が人情味を大切にとか思いやりの心を大切にとかしばしばおっしゃっていたように思います。一方学校では人権尊重という考え方を教わったと思います。この2つの考え方どのようにつなげたらよいのでしょうか。私一人の中で愛を補う合うという単純なものではないでしょうし、ちょっと分かりません。
今日の午前中の山織さんの話で独立っていうのがありまして、独り立ちですね。で、人権尊重と思いやりは対立するとは思えないんですが、一見それが折り合わないように思えるのはやっぱり人の領域を侵さないということが人権尊重というふうに思われがちだからだと思います。で、その独立とか独り立ちっていうのを依存がない状態っていうふうに皆さん思っておられるでしょ。私お母さんでね、うちの子に大したことを期待してません、ただ人に迷惑かけない大人になりなさい、それだけ言って育ててますっていう時に、はぁって顔してその人じっと見るんです。それ子供の育て方間違ってるよ、人に迷惑かけない大人になるなりなさいっていうぐらいなら、人に上手に迷惑かける大人になりなはれっていう方がなんぼかましやっていうふうに思うんですね。で、独立とは何か、自立とは何か、私は独立より自立が好きです。自立とは何かっていうのをですね、障害者、車椅子の障害者、脳性麻痺でずっと人に助けてもらわないとご飯もおしっこもできないできた熊谷慎一郎君っていう小児科医がいるんですが、この人が最近素晴らしい言葉をおっしゃいました。自立とは依存先の分散であるとおっしゃいました。で、たった一人に依存していると、その人がいなくなると自分の人生がパーになる。で、彼はお母さんに依存してて、お母さんがいないと僕は生きていけないと思い、お母さんは私がいないとこの子は生きていけない、私の死んだこの子を残して私は死ねないと思ってた。そこから彼は外に出て東京大学に入った初めての車椅子医学生でした。で、彼はそれでいろんな人たちに来てもらって、いろんな人たちの中で支えてもらって、ちっちゃな迷惑をたくさんの人にかける、依存先を分散してちっちゃな筋交いたくさん作ると大黒柱が一本折れたらパーになる、でも筋交いたくさんあると一本二本折れてもあといっぱい残ってる。で、自立とは依存のない状態を言うのではなくて依存先の分散であるというふうにおっしゃいました。で、そうやって多くの人に支えられて彼の尊厳は保たれています。私はそうやって思いやりとか助け合いというものと、彼の人権は何かというと、彼が自分が思うように自己決定して生きるということがちゃんと成り立っている、そういう状態が目の前で実現されているということが本当に今おっしゃったことに対する一つの答えじゃないかなっていうふうに聞いていただいたから思いました。本当に素敵なことを聞いていただいてありがとう。この話はする予定ではございませんでした、今日のスライドに入っておりません。でも聞いてくださったからこういう答えができました。ありがとうございます。
じゃああと1問ぐらい質問を受けしましょうか。どなたか質問したい方おいでますか。なければこれで終わりますけれども。
え、ないですか。
ない。いや、どうぞ。
はい、はい、どうぞ。
え、ちょっと女性いないですか。
はい、いろいろ死のことを聞いたんですが、最後に生とは何か、 人生とは何かを先生の言葉でお聞きしたいと思うんですが。
わかりまへんわ。
わかりまへん。
それは午前中の山尾寺先生に聞いてください。私は生に意味があるか死に意味があるかっていう問いは、まあそれは翔さんにさんが何とおっしゃるか知りまへんで、不信尋問でございますので、その問いは答えの出ない問いで、答えの出ない問いは問うだけ無駄と思っている世俗的な人間でございます。でそれで、生まれることも選べませんでした。私は自己決定という言葉を言っておりますけど、生まれる時を選べなかったのに死ぬ時を選ぶのは傲慢だと思っておりますので、死ぬまで生きる、で死ぬまで生かしていただく。ちょっとこの話だけさせてください。ちょっと数分しゃべって、はい、1、2分いろんなとこをお尋ねします。重度の認知症の方って本当にもう一日うつだこうやってらっしゃるところに行ってね、行くとね、人間来ないなっても生きてなあかんもんやろかって気分になるもんですわ。でだけどね、そういうふうに言った人に対して、そこに働いてらっしゃる方が何とおっしゃったか、こうやって眠ってるばあさんがね、ご飯ですよって言うと目を覚まして食べるんですよ。でね、食欲っていうのはね、人間に残された最後の欲です。食べるっていうのは生きる意欲があるっていうことです。でそうやって食べてらっしゃる間はその方は生きたいと思っておられるんです。でその職員の方何とおっしゃるかっていうとね、ご覧なさい、こうやってお食事出すと召し上がってる、この方生きたいと思っておられる、私たちはこの方を生の最後までお支えするのが私たちの仕事ですとおっしゃる、こういう方たちを私たちは介護保険で育ててきたんです。介護保険できて本当に良かったです。介護保険以前のあの惨めさを思い出してください。介護保険絶対悪くしちゃいけませんよ。いいですか、今の政権ね、介護保険骨抜きにしようとしてますから、来年4月ちょうど改定の時で何やるか、介護保険から生活支援外す、介護保険から1、2外す、上野さん介護保険これから先どうなんですかって聞かれます。介護保険を3年に1回の改定のごとに悪くしてきたのは悪いけど皆さん方ですよ。それを悪くしてきた政府を座視してきたのは皆さん方ですよ。文句は私に言わないで政府にしてください。でご自分の老後を守りたいと思ったら介護保険が悪くなることは絶対に阻止してください。でそういう人材をちゃんと私たちは育ててきた。本当にこんなになってまで生きてなあかんのかという状態で、こんなになってでも生かせていただける社会を私たちは望んで実現して作ってきたんだということを皆さん喜ぼうではありませんかって言ったら、やっぱりこういう時にスタンディングオベーションしてほしいですよね。国会であんなことやるぐらいならね、自衛隊にありがとうって、自衛隊殺し屋の集団ですから、自衛隊にありがとうっていうよりもね、介護職の皆さん、生かしていただく皆さん方にありがとうって言うべきだと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとここレベル高いですよ、質問の、
女の方から質問が全然ないっておっしゃってますけれども誰どなたか、はい、どうぞ大きな声で言ってください。はい、聞こえるように。
ああ素敵なこと言ってくださってありがとう。ありがとう。ちょっとパンフレットないですかね。私ね、弱小 NPO 法人のね、理事長なんです。ウィメンズアクションネットワークっていうんです。ありがとう。素晴らしい。はいはい。これパンフレット、ちょっとググってみてください。ウィメンズアクションネットワークワンって、皆さんお見せくださいまし、そこに 入っていただいて、入っていただいて、そこからそこに、アマゾンと楽天の窓が入ってますから、そこ経由でアマゾンに入っていただくと、途中でアフィリエイトといってコミッションが私たちのところに数パーセント入ります。毎度ありがとうございます。よろしくお願いします。あの本に限らず、あのもうおむつを買ったり、お水を買ったり、コーヒー豆買ったり、何でもワンの玄関を通ってアマゾンにお入りくださいませ。よろしくお願いします。
あの上野千鶴子で検索していただきますと、一発でね、あのその NPO 法人が引っかかってきます。でそれをクリックしていただきましたら、そのあのアマゾンと楽天、私も引っかかってきたんですけれども、アマゾンと楽天そのあのクリックしますと、その買い物、そこで通信販売で買い物したときには、本に限らず、そのあのおっしゃるように、アマゾン、あの海外企業ですから、アマゾンがその稼いだ法人税っていうのは落ちてないですし、全くその落ちないんですけれども、しかしその、それが落ちるようになってますんで、ぜひとも皆さん、そういうふうになさってください、ね。
はい、あのぜひとも引っかかってください。
はいはい、他に女の方で何かありますか？女の方、はい、どうぞ、大きな声で。こちらで、次こちら行きましょう。さあ、どうぞ。はい。
あ、変なことを聞いてすいません。なんか新聞とかで拝見したり、はい、今日もなんですけど、はい、とってもおしゃれでいらっしゃるなと思うんですけど、お洋服とかはどうやって選ばれてるんですか？すいません。
あのおしゃれと言われても綺麗だと言われたことはない上野でございます。はい、まあまあですから、まああの一生懸命あの補うように工夫をしております。はい、まあまあこれだけね、60何年も生きると自分に似合うもんと似合わんもんぐらいの区別はつくようになりましたので、まああの大袈裟は似合わないと思いますから、こういう格好をしております。でもあのブランド品じゃないですよ、あの安物ばっかりです。あのどうぞご心配なく、あのユニクロも愛用しておりますし、はい。
はい、ありがとうございます。それじゃあ先ほどの方マイクいきましたので、はい、どうぞ、ね、
あ、今日はありがとうございました。あの先生にとって今までずっとこう生きてきた中で、自分にこう悩んだ時とかいろんな時にずっと心の中でずっと思っていることっていうのは何でしょうか？
お寺だと心の問題が出るのか。たくさんのことを思ってきたので、一つのことでは言えませんけど、いろいろ、まあ、あのそんなにあの順風満帆な人生でもなかったので、何よりもあの私があの本を書いたりこういう活動をしたりする時の一番原点にあるエネルギーは何かって言ったら怒りでした。私は今でも怒っています。怒りの垂れがつきません。テレビで安倍の顔を見るたびに怒ります。ちょっとこれ超面白い、手を叩く方と叩かない方がくっきり分かれた。ね、香川って保守県なんでしょ。安倍ちゃんを好きな方もいらっしゃるんですよね。はいはい、お好きなんですか。いや、まあ、でも安倍ちゃんはあなたの老後を不安にする人ですよ。はいはい、というので、あの私は こういう話をするようになってからですね、あの癒し系と言われて、講演を聞いたらほっとした、癒された、安心したと言っていただいて、今私はあの弱聴路線を走っておりまして、あのそのうち法話になるんじゃないかと思ってるんですが、あのこのお一人様の老後を書く前から私が何者かをご存知の方は、私が癒し系ではなく脅し系であることをご存知の方たちです。怒ってきました。なぜか世の中の不正義、不条理、許せないこと、女がなんでこんな割の悪い思いしなきゃいけないのか、で私の怒り炸裂 していいですか。でもうさっきちょっとね、介護保険の時にああいうふうに出ちゃうんですよ、やっぱりね、抑えてた怒りがね。で、やっぱりね、怒らないと世の中変わりません。言わないと世の中変わりません。特に親父は言わないと分かりません。言っても通じないんだから。はい、で、やっぱこういう時に私のたくさん書いてきた本を読んでくださる読者の方、女の方いらっしゃるんですが、私はその私の愛読者だって女の方にお会いするとね、かわいそうに不幸だったのねって言っちゃうんです。だって不幸な人じゃないと私の本読まない、幸せな人は私の本読まないから。なぜか、それはやっぱり不条理に怒ってきた女の書いた本だから。でその不条理は良くなったのかな、どうなのかな、私には分かりません、だからまだ死ねませんということで、
はい、はい、それじゃあもうこれぐらいで、上野先生のお話は最後にさせていただこうと思います。先生どうもありがとうございました。まあ楽しかったですね。これぐらいスパッとこう話ができたらまあ気持ちがいいですね。足が痛いのも忘れて話聞きました。これでその上野先生の本を読んでみようと思ったでしょう。まだ本屋さんいらっしゃいますから、どうぞ本を買ってみてお読みになってください。でしばらくしてからサインをお願いしますんで、ちょっとお時間かかりますけれども、サインもしていただきますので、サインが必要な方はどうぞお願いしてみてください。で、あと、お抹茶が出てきますんで、お時間がある方はお抹茶を召し上がって、それでお開きにしていただこうと思います。で、ここに書いてますように、皆さんに お手元のパンフレットにも書いてますように、次の法音講は11月の28日、山崎隆明さんっていう、武蔵野大学 の先生、歎異抄の専門家、NHK の E テレで歎異抄の話を、今回釈さんがしましたけれども、その前に山崎さんがしましたね、そういう先生から、来年の春、ちょっとまだ日程が決まってないですけれども、菅三順さんといいまして、菅さんがお見えになって、その後来年の今日ここは、堀田勉さんっていう、ロッキード事件で田中角栄を逮捕した検事さんだった方、堀田勉さんっていう方、爽やか財団 の理事長さんですけれど、弁護士さんですね、をお呼びします。で、堀田さんの方はもう日時が積みかかっておりますけれども、まだ最終的に積んでないです。またご連絡しますので、ホームページが見れる方はホームページを見て確認してくださいね。はい、それじゃあ本日はどうもありがとうございました。